はい。前回盛り上がりました
ね。褒められましたけど。
ちょっとまあ、構造上ね、ここで一区切りして
る感じ
の。
で、まあ、
俺のね、編集がちょっと辛いぞって言って。で、前回はね、まあ、ちょっと盛り上がって、まあ、こう、男らしさ、女らしさっていうところから、解放っていうところまで行って、で、解放っていうところで行きたいなって思うんだけど、ちょっと勘違いされやすくてさ、っていう、まあ、田村塚さんの話なんだけど、なんか勘違いっていう。
いや、なんか勘違い、その言葉を言うと、すごい勘違いする人がいっぱい溢れてる気がして、なんかどんな勘違いをするかで言うと、なんか、ゆるくていいじゃんって思われるのよ。で、なんか、それでいいじゃんって言われて、なんか怠慢になっていくこととか、怠惰になっていくことって、すごい嫌で、それは私の意思なんだけれど、それでいいじゃんって言われた瞬間に、ゆるくなってしまうと、何も生み出されなくって、それでもなんか、それでいいじゃんって言ってもらえて、楽に自分がなった上で、じゃああなたは何が、生み出せるんですっけ、この世に生まれてきてっていうのをちゃんと考えないと、なんかどんどんどんどん人は衰退していきって思っていて、だからそれでいいじゃんってうかつな気軽な発言をするのはすごい実はプレッシャーだったりする。なんかその言葉の意味をどう捉えるかなっていうか、
何に対してそれでいいじゃんって言うかっていう、
特に物を作っていく、それを誰かに届けていくっていうなった時にね、その責任があるよね。なんかやっぱりこう元気ハッピーっていうのを打ち出して、でそれに対して批判も込めてるよっていうさ、届け方をしてるっていうのはやっぱりそこら辺もあるよね。ただただ単にこうあなた自由ですよって言うんじゃなくて、私が思ってる自由は自由であるけど、それに伴う責任もあるよっていう中でドラマが生まれたりするんだよね。そういうなんかこうものが非常静かってなんかまあそういう意味ではね、表されていったかなと思うね。そうね、野良女の中でもね、ある彼氏が、海外留学してて、で遠距離恋愛だって、でずっと遠距離してて、でその彼氏が最初はこんなことやりたい、あんなことやりたいって言ってて、でそれをやってるのが長続きしなくて、次は俺消防士の学校通うんだで、次は音楽始めたんだ、聞いてくれとかっていうなんかパソコンのやり取りがあって、でだんだんだんだんこう嫌になっていくっていうねそういう話もあったりするんだけど、その中で欧米は比較的男らしさ、女らしさっていうのが、なんだろう、垣根が、そう、女性運動っていうのは、アメリカで始まってたりするんだよね。で、そういう女性の権利だとか、そこからまあ、黒人の権利だとか、権利問題って、アメリカってすごく、まあ、争ってて、で、今すごく平等だっていうさ、社会をみんなで保っているんだけどさ、そういうのもあって女らしさで抑圧されたり男らしさで抑圧されたりするのもある意味一つの暴力だよっていうさ、みんなのコンセンサス取れてるから、比較的男らしさについても女らしさについてもフラットだったりするんで、そういう平等だよっていうさ、中でそういう彼氏がさ、そこに行って、で、そういう男らしさはこれでいいんだっていうね、勝手な解釈がね、自由になっていく姿を見て言うと、それちょっと違うんだよなっていうさ、話もある。自由を履き違えてるっていうね、っていうくだりもあったりするんだよね。なんか、やっぱり、自由には自由なりの、追うべきものがあったりとか、
そうね、
で不自由には不自由なりの、なんかこう得ていくものがあるっていうね、それが社会だっていうね、部分もあるから、だからすごく描き方ってすごく難しいなって、思った。 特に非常時図鑑って、うん、その今あるファッション雑誌をこうバーって並べて、でちょっとこうどれもどれも違和感だなってさ感じるような、そういう違和感から出発してるんだけど、うん、そっからさ今売られてる服が服を集めても自分のイメージにならないっていうさ、まあこれ消費の観点から言うとさ、うん、あの消費する運命にあるんだけど、お金を手にしてるんだけど消費できないっていうさ、こう消費社会から見たらさ一つの罪悪だったりするわけよ、うん、お金を回さないっていう意味でさ、うん、消費するっていうのは一つの消費社会の義務だったりするからさ、うん、お金を止めるっていうのはすごく悪いことだっていうさ、そういうまあ罪悪だったりするんだけど、消費するもんないよっていうような中でさ、すごく感じる抑圧だったりするんだよね。そういう中でさ、多くが消費されててこれ売れるよってさ雑誌で載ってる、言ってみれば自分の前に現れるものって多数派の意見だってするんだよね。で売れていく、これが今一番おしゃれだよとか、すごく多数派の意見の中に、でも自分はそれで汲み取れない自分の気持ちがあるなっていう少数派の意見がさここにあるんだけど、なかなかそういうものってさ、なんだろうな、産業化されないし、うん、誰かがこう汲み取ってあげないと見つけられないっていう領域じゃん、うん、そういう中でこの非常時図鑑が抱えているものっていうのは、言ってみればマイノリティの声だって俺は思うのね。多数派の人たちが、まあ多数派って、まあ、言い換えれば一般常識だね、うんうん、一般常識っていうものからちょっと外れたものを私は思考してるんだけど、でもこれを大々的に汲み取ってくれるところがないし、そうやって言うのもなんかはばかられそうだぞっていうさ、うん、雰囲気の中で生きづらいなって感じたりする。そういうことって、まあ、誰しもあると思うし、うん、今そこが本当にあのピンポイントで汲み取ってくれるっていうものってすごく求められてると思うんだけど、そういうものがそれでいいんだぜってさ、作品で言ってあげたりする。すごくとても大事なあのことだと思うんだよ。でそれだけに非常時ってすごくなんだろうな、意味のある、うん、ものを発見したなって思ってて、でこれすごく大事にしてほしいなって思ったんだけど、それの中でね、あの描き方、
うん、
これの提出の仕方、届け方っていうのはすごくすごく気使わないと、ともすれば一つの暴力になりかねないなっていう部分もあって、そういう部分であのね、清水哲也と田村明日香さんと、うん、プラス何だかわかんない僕で出たネットラジオで、ね、そこについてもちょっと話したんだけど
問題の扱い方 ね、
うん、だからそこで僕が暴力的になったやっぱね、そうなんですよ。やっぱ基本的に社会がこう回っているっていうさ段階の中で、少数派の意見ってそれをちょっと待てよっていう止めたりするっていうさ、あの作用を持ってるから、そこであの何気なく生きてて、何にもこう苦もなく生きてる人たちにとってみれば、あのそれの流れを止められて、ウェイってさ振り向かせられてるっていうようなさことだったりもするから、ともすればね、そんな鬱陶しいっていうさ、あのこれは結構暴力的な行為でもあったりするんだよね。そういう概念をロッと提示するっていう、それのやり方ってすごくすごくなんか気使うなと思ってね、